ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第43回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、春ですね。
春です。もう近いところでもう入学式、始業式、この辺ですかね。
そうですね、
行われてるところが多いんじゃないでしょうか、
ね、はい、はい、新しくこう進学された方、おめでとうございます。
そうですね、おめでとうございます。
学校生活を、はい、ぜひエンジョイをしていただきたいなと思います、
は
い、
そうですよね、
はい、はい、さあ今日はどんな話題にします？
今日はですね、最近ですね、
最近
整理整頓、
ま
あ、そういうことがもともと好きなんですけれども、
あ、奈々さん、
はい、私が好きなんですけれども、ちょっと勉強してまして、は
い、いいですね
で、
整理整頓の勉強ってどんなことをするんですか？
どんなこと、まあ、片付けができない方って時々いらっしゃるじゃないですか、
はい
はい、でそういった方が片付けをするのにはどういったことから始めたらいいですかっていうことですね。
あ、そういったことをこうアドバイスできるような、
そうですね、手順的なものだったり、
要はこう整理整頓のコンサルみたいな感じ、
そうですね、
そういう方いらっしゃるんですか？こんまりさんみたいな、
そうですね、まあ、そこまでまだ勉強できてないんですが、はい、まあ
面白そうですね、
はい、うん、そういうことが好きなんですよね、
はい、
なので今勉強中なんですが、
はい、
まあ、じゃあ整理整頓ができていること、
うん、
できてないことでは、うん、学力の差に、学力に差があるのかっていうところを、うん、今日はちょっと古橋さんに伺いたいなと思います。
あ、なるほどね、
はい、
学力に差はあると思います。
ありますかね、うん、
あると思いますなので断言はできないんですけども、やっぱり整理整頓されてる子の方が学力はやっぱ高い傾向あるかな、
うん、
うん、例外もいますけどね。
そうですよね、う
ん、なので断定はできないんですが
、はい、
まあ、大方整理整頓ができてる子の方が学力は高い傾向あるかな、
うん、
なんかね、なんていうのかな、受験生になるとそれって如実に現れるんですが、
へー、そういったこともあるんですね、
うん、結局整理整頓ができないっていうことは思考が、申し訳ないんだけども中途半端だったり、うんうん、雑だったりするんですよね、
うんうん、
なのでたくさん問題を解かなければならない受験生になると一問一問が中途半端だったりしたら、
はい、
学力って積み重ならないですよね、
はい、
ね、中途半端、中途半端では、
はい、
ね、逆にね、こう0.8、0.8 で、ね、0.64 になっちゃったりして、うん、元あった、自分の学力が下がってしまう可能性が出てくるんですよね。つまり中途半端癖がついてしまって最後までやりきらない、答えも出し切らないってことで、できる問題もできなくなっているという現象が起きるんですよね。なので、整理整頓ができない子って成績伸びないところがやっぱりあって、うん、まあ、感じますね、そういうところはね、
はい、
はい、どっちかっていうとあれですね、整理整頓できない子の方がブレーキがかかりやすいっていう感じですかね。
ブレーキって何ですか？
要は今みたいな話で中途半端な癖があるから、はい、問題も一問一問中途半端にしていくのでどんどんどんどんできなくなって、できるようになるかって言ったらちょっとわからないけれども、はい、できなくはなってきますよ
でそれをですね、
うん、
例えば整理整頓したらできるようになるんですか？
はいはい、まあ最後までやりきるとか、
はい、
綺麗な状態を自分がイメージしてそこまでやるっていうことを繰り返ししていけばそういう思考になっていくわけだから、勉強に対してもそうなりやすいですよね。一問一問最後まできっちりやる、
はい、
だから身につきやすいですよ、ね、うん、練習したものもね、積み重なっていくじゃないですか、
うん、目に見えているその自分の周りの環境と考えていることっていうのは一緒、
そうですね、
で捉えていいですか？
うん、僕そう思ってますけどね、
はい、
どうですか勉強中の整理整頓あの卵の方が
私ですか、はい、そうですね私はだからこう自分の環境としてはやっぱりすっきりしているところではないと、はい、雑念が湧くというか、はい、集中できないので、はい、気が散ってしまって、はい、考えなきゃいけないことが考えられない、
はい
うん、他のこともまた考えちゃうとかしてしまうので、うん、机が綺麗な方が集中しやすいなっていうのがあります、うん、自分の中で、
うんうんはい、ね、有名な作家さんでも、いますけども乱雑な方がクリエイティブになれるって方もいますからね、
うん、そうですよ ね、 ねだから一概に言えないのかなとか
も、ね、そう一概に言えないんですか、
はい、
一概に言えないんですがまあでも整理整頓されてる子の方が、まあ、学力は高い傾向があるかなと思います、
はい
うんね、あとね、受験生本当に受験生って分かりやすいんですが、勉強頑張ってやってるんだけども成績が伸びなくなる子とか伸びたくなる時ってあったりするんですよね、
はい、
でそういった時って大体部屋が汚いんですよ、ね、あの伸びてない子模擬試験の結果見ていてもこう成績がこう伸びてないっていうかむしろ下がってきてる子に今部屋の状況どうなってんだって、ね、どうなってんだって尋ねてみると大体散らかってるとか工事なんかしてないとか
へ
じゃあまずそこだねってこと
はい
ね、明日土曜日だから、土曜日一日明日勉強しないで、掃除をすることと整理整頓することに、ねはい、時間を一日丸一日かけてもらいたい、
はい、
でそんな指示を出して、はい、でさせて、はい、でそこで見事に復活していくっていうケースは結構多いですけどね、うん、
やっぱり反響だったんですか、
うんまあ、思考が乱雑になってたんですよねでやっぱりやりきるっていうスイッチがそこで久しぶりにオンになってその後取り組んだ勉強も最後までやりきるっていうことで、テストも最後までやりきるっていう思考で乗り切れたんじゃないのかなって僕は思ってますけど、
はい、
なので、整理整頓がされてないような状態の子っていうのは思考が中途半端だから伸びにくいのかなむしろ下がっていくのかなと思いますけどねあとね家庭教師時代、ね、家庭教師やった時あるじゃないですか、
はい、
昔若かりし頃あの時にもいろんなご家庭、まあ、訪問させてもらったわけなんですが、まあ、それはやっぱり当てはまりますよね、うん、成績伸びない子ってやっぱり嫌な子は乱雑ですよねで伸びていく子っていうのはやっぱり嫌な子綺麗ですよ ね、 ねそれは家庭教師の時も感じました ね、
そうですね
だからもう玄関入ってすぐ分かる伸びる子伸びる子はあ、玄関ってそういうの分かりやすいですよと思いません、ね玄関の勉強ってあるんですか？
いや、
整理整
頓。いやいや、そう、あの、
だから靴の揃え方と
か、まあ、靴もは、なるべくなら出しておかなくて方がいいんですよね、はい、玄関ってやっぱりあの、その家に入る入り口になるわけなので、
はい、
入り口が綺麗っていうことが大事とは言われるんですけれども、うんうんうん
はい、
でも、はい、別に玄関が汚くても勉強ができる方っているじゃないですか、
うんうんうん、
でそうすると、そう関係ないのかなって、
うんですね、必ずしもその整理整頓と学力が高い要因は整理整頓だけではないですから他にもいくつも要因がありますから、はい、っていうだけの話だと思うんですよ ね、
はい、
ねその家のこう癖とかもありますしね家族でどんな会話してるかによっても学力って変わってくるじゃないですか、
はい、
使う言葉の数が、10だけなのかそれとも200も300もあるのかによっても脳の刺激って変わってくるわけなの で、はい、で学力も変わってきますもんねそんな要素とか ね、
うんうん、
ね生活時間がその過程はどんなになってるのかって
そうかそうか、まあ、整理整頓だけではないので
ないから、ね
うん、違いにはいないけれども、ねまあ、でももしあのそこが綺麗になれば上がっていく可能性はあるよ、
ね、ありますよね、うん、勉強なんて思考癖の結果ですから普段どんな思考をしてるのかって、ね、学力って変わってくるわけですから、うんまあ、思考整理してあげれば悪くはならないですよね。逆にね、整理整頓ができてないと思考が何度も言いますが中途半端だったり乱雑だったりするので答えを出しにくい思考になっていくので結果は出ないかなと。
わかりました。
っていうことかな。 やっぱり僕はね、はい、教育現場見ててそうかね、うん、
なるべくだったら整理整頓化されて綺麗な状態で勉強した方がいいので、それを保っていけるように、
うん
うん、続けていく。
そうですよね、はい、でちょうど新学年、はい、が始まった、ね、このタイミングですから、うんね、今机を掃除するっていうのは今いいんじゃないですかね。それで、ね、学校の勉強を始めると、はい、
机の引き出しの中とか結構開けてみると汚れたりしますからね。
そうですよね、
はい、この機械に引き出しも出して、うん、全部出して掃除してまた新しいのを入れ替えるっていうのも
いいですね。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。